どうもサイです。今回は V 字トレードですね。 V 字トレードの V 字の定義について皆さんとね一緒に合わせていきたいなと思います。というのもやっぱり未だに V 字については日々ご質問をねめちゃくちゃいただけますし、プライベートのねお友達なんかにもねこう改めて質問されることもあります。なのでまあその度にね一人一人にね教えるのもいいんですけど、まあ、やっぱりこの公の場でしっかりとね前提知識としてこう皆さんにもね認識してもらいたいと思って今回のねお話はさせていただきます。僕が言っている V 字の定義なんですけど、まずロウソク足の形ですよね、まあ、ロウソク足というかそのロウソク足で形成しているチャートの形ですね、まあ、もちろん多少ロウソク足も考慮するんですけど、まあ、基本はそのチャート自体の形ですね。でその形について僕も明確に説明してるわけではないのでこうやっぱよくねご質問をされるんですよね。で、まあ、最重要なポイントとしてはまずその角度ですよね、まあ、V 字っていうのは通常 V 字で言うと、まあ、最初に下落が起きてでどこかの節目で一気にこう揺り戻しが起きるみたいなものをV 字っていうんですけど、まあ、その際に、まあ、1時間足ですと節目を割ってから戻るまでに何本のロウソク足でそこまで戻ったか、まあ、V 字っていうのは基本的にまあ行ってこいみたいな形になるのでその戻る陰線で下落したとしたら、まあ、陽線で戻るわけですけどその陽線が何本で元の価格帯まで戻ったかそれが重要になります。で正直ね僕も何本っていう風に数えたことはないんですけど、まあ、その下落の幅とかもありますしね、そこが50ピップスなのか100ピップスなのかあるいは200とか300とかねその時々のボラによっても違うんですけど、まあ、基準としては、まあ、下落にかかるロウソク足の本数が10本だとしたら戻りもまあ10本ぐらいで戻ったら、まあ、V 字とカウントしてもいいと思います。逆にダメなパターンっていうのが一気に下落してるのにもかかわらず20本とか30本とかかかって同じ位置に戻るみたいな感じですね。要はその行ってこいのその戻り V 字の戻りのロウソク足の時にこうダラダラ戻ってしまう、そういう時は V 字ではなくなりますね。一つ前の音声でも言ったんですけどダラダラこう戻っていく場合っていうのは大口の資金がそこに投下されてない可能性が高いので、まあ確率的には個人投資家がこう徐々に買ってってるみたいな確率がね高いのであんまりそういった値動きにはついていきたくないんですよね、まあ、なので V 字というのは基本的に同じぐらいのロウソク足の本数で戻った場合それが一つ、まあ、V 字の定義にもなりますよね。であとたまに何ピップス下がって何ピップス上げたら V 字になりますかみたいな質問をねされる方がいるんですけどそれは全く答えのないもので答えられないんですよね。それなんでかっていうと、まあ、直近のこのボラですよね。1日平均どのぐらい動いてるか仮にね50ピップス下げてから50ピップス戻った時を V 字と定義してしまってもそもそも直近でボラが毎日、まあ、5円とか10円ぐらい動いてるとしたらそれって本当にこう誤差になってしまいますよね。そのぐらいですと50ピップスとかってもうほとんどもう数分で動いてしまったりもするので仮に50ピップスの行ってこいになったとしてもそれはまあ V 字とは言わないですよね。もちろんね先ほど言ったロウソク足の本数とか全体的な形にもよるんですけどね。なので、まあ、一応ポンドで言うと、まあ、今ですと、まあ、そんなに動いていないんですけど2022年の4月現在ですね、まあ、1日2円とか動いても3円ぐらいですかね、まあ、その程度しか動いてないので本当に少なめのピップス数でも V 字と定義されるんですけど、まあ、もうちょっと遡ってみると1日まあ4円とか、まあ、5円とか動く時もありましたよね。そんな時にまあ多少1円とかの戻りそれが V 字になったとしても今だと V 字になるかもしれないんですけどその近辺のボラからすると、まあ、その程度の戻りだと、まあ、あんまりこのそこが V 字の、まあ、重要な部分っていう風にはならないっていうことですね。本当にだから何ピップスっていうのは非常に難しいんですけどある程度の答えみたいなものを言いますと例えば今だと1日にまあ2円とか、まあ、3円とかそのぐらい動くと思うんですけどそうなると、まあ、1時間足を見てでかなりこうチャート上に画面いっぱいに出してもらって2ヶ月ぐらいは出せると思うんですけどそんな感じで俯瞰してみてもらってで僕が言っ ているその V 字の定義についてはどこからが V 字と判断しているのかと言いますと、だいたい2円ぐらいですかね。完全にはね正解はないんですけど、この俯瞰した時の V 字の感覚で言うと2円ぐらい、2円落ちてでそのまま2円上がってる、200ピップスですね。そのぐらいのまあ規模感で、V 字と僕は定義していますね。もちろんさらに3円とか下落してあるいは上昇してで元の価格に戻る、そのぐらいが僕は V 字と判断しているっていう感じですね。だいたい分かりましたでしょうか。でもこれについても、実はこう今回のお話でね V 字のしっかりとした定義っていう風には言っているんですけど、本来ね、実は定義とかないんですよ。今日のお話も、僕のね、主観というか僕の手法のね一つでしかないので、これがね完全に正解というか、今まではねこう多少機能していたかもしれないんですけど、今後のね未来 100% 通じるっていう保証はねないですし、先ほど言った V 字の深さですよね、そういったものもどの程度の深さやこう戻りの時間などで V 字と判断するかは本当に各々違ってきてもいいんじゃないかなと思っています。もしかしたら先ほどはね2円以上っていう風にお話ししましたけど、1円ぐらいでも V 字と判断してでさらにそれをねトリガーとしてエントリーをしてで自分なりに利益を上げられる値幅を分析してでそこで実際に利益を上げているならば、それはそれでね、V 字と判断してもいいのではないかなと思います。なので一応この V 字に関しても一通り検証はしてるんですけど、僕がドル円とかであまり使わないのは、ドル円だとねあんまりその、機能しないっていうと、語弊があるんですけど、ポンド円で V 字を使った方がこう値幅が取りやすいと、トータルで利益を上げられやすいっていうことが分かっているので、 V 字トレードっていうのは頻繁にねこうポンド円で使っているっていう形になります。なのでね今日のお話っていうのは結論、 V 字はかなりね機能性は高いんですけど、やっぱりその先のねこう各々で検証してもらう、この V 字の深さはどのぐらいで、どのぐらいの本数で戻ったら V 字と判断すればいいのかっていうのを、僕にね聞いてもらっていいんですけど、僕は僕でねそれで自分なりの考えを答えることはできます。ただやっぱり真のその正解というか、どれが V 字でどれが V 字ではないっていうふうに最終的な判断についてはやっぱりご自身で納得して、これは V 字でこれは V 字じゃないっていうのをね検証していただきたいんですよね。そしてそれをすることによってこう曖昧な部分がなくなるので、実際のねリアルチャートで見た時に今回のは V 字だとか今回のは V 字じゃないなとか、そういった判断がね、瞬時にできるようになります。なのでねそろそろというか、いい機会というか、僕もね最近またちょっと改めてね検証している、通貨があるので、ぜひぜひね皆様と一緒にまたこう検証の方をねしていきたいなと思っています。僕もちょっといい加減ね皆様にちゃんとこの検証の仕方をねレクチャーしていかなければいけない状態になったので、本当これも皆さんのおかげというか、しっかりとね教えるっていう責務ができたので、いい機会だと思ってね今後、皆様にはねこうしっかりと教えていくので、ぜひぜひ皆様もね検証の方の準備とそしてこの面倒くさい作業をやるぞっていうね覚悟をしていただけたら嬉しいなと思います。一応まだねもろもろは未定なんですけど、検証ソフトに関してはフォレックステスターっていうものを使おうと思っています。普段チャートを見てるのはトレーディングビューっていうソフトを使ってるんですけど、それでもね検証できないことはないんですけど、ちょっとねいかんせんツール的にこう効率が悪くなってしまうので、やっぱりね検証といえばフォレックステスター5ですね。アップデートされて5になったんですけど、最新のはね比較的使いやすいんですよね。僕がね初期の頃に現象を始めた頃に比べるとね、だいぶこうインターフェースが使いやすくなってるんで、そこら辺はね安心していただければなと思います。ということでね、ちょっと話が脱線してしまったので元に戻しますと、V 字についてはね、そんな感じです。そして本当にね考えてもどうしてもわからない時は、質問していただいても全然構わないので、ぜひぜひねこれからも一緒にトレードにそして検証に頑張っていきましょう。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また次の音声でお会いしましょう。